ラジオサーフィン、プテカントロプス、エレクトス。
イーアンプロジェクトの
エアンラジオ。
エアンラジオ始まりました。この番組は12月24日から1月6日の配信になります。 DJ は近畿大学の向井と
河原谷と
藤尾と
片岡です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人エアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第26回目は第25回放送に引き続き、株式会社スワールコミュニケーションズの代表取締役である小山瑞穂さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速小山さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、会社を経営されるまでのお話をちょっと先ほどもちょっと似たような成り立ちを聞いたんですけれども、はい、そのちょっと深く聞いていいですか。
はい、前職を、辞めてから、
はい、
私もちょっとまたアメリカに行こうかなと思いまして、辞めてすぐにアメリカに行きまして、またブラブラしてたんですけど、
はい、
辞めてから、あ、そうだ、失業保険もらおうと思って、はい、日本に帰ってきまして、
はい、
で帰って、まあ、失業保険もらうためには再就職活動みたいなのをしなくていけないので、
はい、
まあ、そんなのをしてたんですけど、まあ、そうこうやってるうちに、前職在籍してるからやってるウェブのセミナーイベントとか飲み会イベントやってる仲間の一人が、
はい、
もうちょっとそろそろ会社辞めたいで一緒に会社しませんかとか言い出しまして、で、まあ、多分これ冗談だなと気分で言ってるのかなと思ったので、
はい、
まあ、ノリでいいよとかこっちも言ってて、
はい、
じゃあちょっと一遍話し合いしましょうみたいな、
はい、
でそこからすぐに、会うことになったんですけど、
はい、
彼ももう一人別のこともう一人いて、それとデコメのサイト、当時そのガラケーっていうフィーチャーフォンって言われるやつなんですけど、
はい、
それ向けのデコメのサイトを運営したい、
会社を起こして、
そうですね、会社で一人で
すごい
同期のやつで、で、 ってどうなるのかなとか。
会社を起こすときに何か勉強されましたか。
いやそこまでそういう、はい、本みたいな一応姫は通すんですけど、
はい、
うーんその実際株式会社である必要があるのかとかっていうの
は、
まあ、今の人とか、はい、あとはサポート会社とかいろいろ種類があるんですけど、はい、なんで会社にするべきかみたいなのを読んだりするんですけど、まあ、実際前職自分がいたときに、
はい、
会社相手じゃないと取引しないってことだったんで、
はい、
そういうのを考えるとやるんだったらメリット、会社じゃないことで取引先が狭まるよりかはやってて、ね、広く使ってる方がいいので会社でいいとか、本当そのぐらいのもので大きく何かを勉強するっていうのはもうやってなれるみたいな。
あすごい最初はそんな、ね、会社になるとは思ってなかったっていう感じ
で、そう本当その通りですね、だからやろうと思って実際会社辞めたわけではないですし良かったですね、おかしいと思われたらもっとちゃんといろいろ寝るべきなのかもしれないけど、
いやでもね、うん、今2009年から
そうですね、
2009年3
年、はい、で今年で4年目ですね、はい、なるのかな、なるのかな、みんながしっかりしてくれてるんですよ、
先ほどおっしゃっていた信頼関係、
そうですね、もうそれを全力でサポートする
就活までにアメリカに行かれてたのと、
はい、
前の仕事を辞められてから行ったのと、はい、アメリカに長期行ってみたのは2回、はい、
そうですね、長期っていう形はその一番最初のが半年行ってたんですけど、
はい、
その後はもう毎年年に2回ぐらいはその会社の休みとかで2週間行ったりとか、1週間でもちょっと行ったりとかっていう風にしてます。
その先に知り合いがいらっしゃるんですか。
そう、はい、そう、最初のきっかけが父親もが、
はい、
父親もともと大学を卒業した後に、
はい、
卒業旅行だって言って友達と船でアメリカに行って、で佐々木のロサンゼルスで知り合った方々を、
はい、
が今回の私の勤めに始めた、
すごい、
はい、彼らがまだ今アメリカで住んでるから、
はい、
コロコロしてるんだったら、
その
人がまだいるから行っといで。
すごい、そのアメリカが人生のターニングポイントみたいな感じ。
そうですね、本当にその通りだと思います。はい、ね、何それも知らなかったらずっと多分寝転がって仕方ないからバイトでも探すとか、ね、もうどこでもいいから就職しようか、みたいな、もしかしたらなってたかもしれないんで、本当に大きいきっかけですね。
なるほど。
されたということですけど、
はい、
その人脈の広げ方といいますか、
はい、
どういう風につながっていけるんですか。
あ、そうですね、人脈よく皆さん本当に気にする部分だと思うんですけど、はい、やっぱり、こう人に会うのが怖がってるとどうしても広がらないものなので、まあ、私の場合はたまたまそういうウェブのイベント、セミナーイベントみたいなのを自分がもうその当時なかったから、自分が行きたいからやりたいみたいなのになってから始まったので、そういうところに、それまでちょくちょく数年に数回ぐらいしか大阪はなかったので、まあ、最初はそういうところに行って、でやっぱり同じように学びたいと思う人がいっぱい参加はしてるので、そこで友達が増えて、でそういうのって基本そういうセミナーの後は懇親会っていう飲み会みたいなのがあるんですけど、
はい、
そっちももちろん参加して、そういうところでようやくみんな仲良くなって、私こういうのやってるんです、どこどこでやってるんですって言ってるうちにだんだん友達がそこから増えてきてっていう感じなんで、その人脈を増やしたいと思っているわけじゃなくて、とりあえず仲間が欲しいみたいな、仲間同士が欲しいなっていうとこから始まってるんですけど、まあ別に無理やり誰だか有名企業のとか知り合いになりたいとかではないので、そういうところから友達を増やしていくと、だんだんそれが続けていくことで、いつの間にかあんなすごいとこ行っちゃったな、あの人とかになったりもしますし、ちょっと話してみよう 基本シャイじゃないですか、日本人だからってもあるのかもしれないんですけど、やっぱり話しかけて反応悪かったらどうしようとかって思うんですけど、やっぱそれを怖がったら何も始まらないので、やっぱり人に会うとか怖がらずに出会うっていうのはすごい重要だなと思うので、そういうのを気をつければいいかなと思います、ね、例えば大学行ってても食堂でよく声かけるぐらいの気軽さで言ってる方がいいんじゃないかなと、
自分から行動して、
そうやって、まあ、無理やりめちゃくちゃアクティブにいる必要は全くないけど、はい、そういう気軽に声を人にかけられる、例えば、はい、よく電車乗ってると老人の人がいて、はい、あ、譲ってあげようかなって、そういうぐらいの気軽さで入れる心持ちだったら、多分高くないと、ね、そういうのでやっぱりどうしようって悩む人いると思うんですけど、はい、まあ、そういうところから始めれば難しいことは全くないかな、気楽に、そう本当に気楽でいいと思います、ね、実際自分声かけられたら嬉しかったですよ、例えばどうでもいいマクドナルドとか行っても、はい、ちょっと店員さんと世間ちょっと話すとか、でもあ、なんか今日気分いいなって思う時ってあると思うんですよね、スターバックでちょっとお姉さんとあれこれ最近来なかったんですねとかって話で、でも気分が自分が良くなるっていうのがやっぱ分かっていれば、そういうとこがいろいろもしかして話が転がるかもしれないので、自分自身のこうバリアじゃないですけど、はい、ちょっと避けてみんな仲良くしようぜみたいな気軽な気持ちでいるのか、すごくそれがきっかけで何でも広がって、
そうですね。そうそうそう。そうです
ね。はい。
ありがとうございます。
はい。それでは12月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はテイクオフさんでテイクオフです。どうぞ。
そうですね、さっきも言ったんですけど、その 3人で始めた時 の、 その彼ら2人と私そこまで仲良く、そこまで仲良くっていう表現はおかしいんですけど、
はい、
実際に会う回数がすごい少なくて、常に基本的にはスカイプとかで会話はするけど、会って喋ることがほとんどないので、はい、でもう一人の3人目の子に至っては私それまで1回しか実際会えなくてまあ一遍会いましたよねぐらいの勢いだったので、本当にどういうことか正直わからないんです。実際そういうやり取りしてる時でもこんな子かなぐらいはわかるんですけど、常にいることで、あ、こんな人なんやとかっていうのは本当知らないうちにいるので、それを理解するまではすごいしんどかったですね。その人を理解せんと一緒にやっていけない部分がやっぱあると思うんですけど、はい、
しかもなんか最初から3人って少ない人数なんです。知らない顔も知らない
普
通
ね、
まずそっからですよね。
複数でね、起業する場合は本当に仲のいい友達でやろうぜみたいなのから始まるのが基本だと思うので、大体皆さんそういう複数にやってる人は仲良しで、はい、あの人はこういうことが分かるっていうのをやってから始まってると思うんですけど、まあ、我々は知らないっていうことで、逆にそれってよくあって、その知りすぎてると、あいつこういうのはできるはずやから任せようみたいな、乗っかりになってしまうことがやっぱあって、それがきっかけで結構分裂することがすごい多いんですね。その分我々はほとんど知らないから、もうそんなこと言ってられない、
お互いある程度責任を
持って、そうそう、お互いもう本当に、まあ、それも今も続いてるんですけど、やっぱ自分がしたいことをするみたいな感じで、感謝したい方を全部バラバラの方向向いて、で引っ張っていくみたいなのをやってるので、仲違いがまず発生しづらい。
でもいいことです
ね。結果論としては良かったな、うん。最初それで悩んだけど、その分良かったかなっていうのがありました、ね。はい、ありましたね。はい、本当にその初めてだったので、はい、どういう風にお金のやりくりをしていいかも全く想像つかなくて、はい、本当にとりあえずでもやってるからにはお給料っていうのが発生する。で、カウンター払わないといけないってなってくると。はい、そこまでやっぱ仕事量もあるわけじゃないので、もうあ、また減っちゃったお金、ね、あ、また減ったいやでもずっと繰り返すので、やっぱ胃が痛くなるし、でも寝れない日が本当続きましたね。それが最初は、でも誰だって経験することだと思うんです
よね。やっぱり最初から
最初もちろんそんなことは、はい、それは本当ラッキーな人だと思うですね。もう始まって半年ぐらいで、とりあえず働かないと、私が働かないとお金が出ないので、彼らは後から入ってきているので、そういうところのスタートからやっぱまた違う部分もあるので、先やってる分私頑張らなあかんみたいになって、もうずっとこうそういうの考え暇もないぐらいやった時もありますね。そこでようやくなんとか回りますね。始まった時はゼロからスタートの気持ちで、もうあかんかも守りながら、まだ明日は暮らせるまだいけるみたいな
やっぱり最初はお金のこととかで、
そうですね、
悩
んだりして本当に悩みますよね。やっぱり一応なんだか3人で始めたという私が一応社長という身分ではあるので、彼らに対して必ずお金払わないといけないっていう責任感がどうしてもあるので、もしも会社がお金を埋めなくなった場合、じゃあ私の貯金を崩す人が絶対発生するので、それはちゃんと意識を常にして、今でも払えるように何ぼか高い置いとかなとかずっとこう思いながら、まだこんぐらいで払えるとか、うん、思ってるんで、そう思ってるうちはもう好きなようにしっていう感じで、はい、みんな好きに置いてもらってるみたいなにはしてます。
起業される上ではそういう
のが、そうですね、やっぱそれかも自分が何でもやって引っ張っていくっていうタイプもいれば、で私みたいにとりあえず蓄え置いといて、はい、みんなに配れるようにしているタイプもいろ、まあ、いろんな社長さんいると思うんですけど、
はい、ありがとうございます、はい。
Let's open the door to the future. Hello world. Iteraki.
これって
エアーン。
このコーナーは小山さんの一押しのものや趣味などについて教えていただいているコーナーなんですけれども、はい、何かありますか？趣味など。そう、はい、
一押し。もう最近皆さんスマートフォンを使っていらっしゃると思うんですけど、はい、私はちょっともう iPhone しか使ってないんですけど、はい、Android 使ってる人がいるんだったらぜひ一度 iPhone 触ってほしいと思ってiPhone の一押し。
Android
です。Android です。使いづらいって感じ。Android です。使いづらいって感じます。あんま不便さを感じないですか？
でも、はい、最近iPhone だなって思っちゃいます。
そう、周りが持ってるから。
それもあるし、はい、なんかやっぱ使ってるのが簡単さな。
あ、そうですか。
Android 使いこなせないから。
そうですね。確かに。どうしても使い人がいろいろカスタマイズできる分、結構その人任せになってる部分があるので、どうしても多分もっとこうしたいのにとか思っててもすぐできないのが多分多いと思う。自分で一遍調べて、あ、こういうやり方があるんだ、じゃあやろうっていう風に言ったらアンドロイドだと思うんですけど、 iPhone は結構直感、簡単、ある意味簡単すぎて、できる幅がある意味制限されてるからこそ誰でも使いやすい。
たまにちびっ子が iPad
で使ってる。そうですね、本当にね、子供でも、私の友達の子供さんでも、2歳、3歳ぐらいでも普通に動画するので、
あー、進んで、
じゃあ勝手にも動画見てるんで、で、そこから関連動画とか YouTube とか
へーぐら
い簡単に操作できたら、設定ではね、万人が誰が触ってます使いやすいのを作るとすごい重要なことなので、
iPhone って説明書が最初ついて
ないですよね。
それでも触れるっていう。
そうですね、はい、ね、どうしても最初に説明書読むもんだって、はい、頭にたぶん何でもあると思うんですけど、それがない状態で触ってたらいつの間にか覚えてるっていう、その流れを作れるって本当すごいな。
確かに機械音痴な私でもなんとなく分かるようになってき
た。なんとなくでも触れるってことですよね。今みんな結構諦めてるじゃないですか、ね、人が作ったものなんで人が諦めておかしい話なんですね。人に諦めさせるかどうかを見てばよくなります。
他に趣味などお休みの日にしてる
趣味、そうですね、趣味は基本私めちゃくちゃ漫画好きなんで、漫画よっていうのと、はい、あと私は嵐が好きで、はい、年がいもなく、はい、
いやいやいや、
あれを最初本当はアイデアが大嫌いで、
あ、そうなんですか。
私の小学校の時は光源氏っていうアイデアが、はい、ジャニーズアイドルがめちゃくちゃ流行ってた時でも、で私結構そうテクノ系とかそういうことなので全く違う畑ばっかりの曲を聴いてたんですけど、たまたま友達が嵐のチケットを手に入っても一緒に行こうと誘ってくれて行ってから、あ、なんかじゃあ結構エンターテインメント人を喜ばせるっていうことをこんなにも全力でできる人なんだという方向からすごいなと思って尊敬する。コンサートってね、行ったらめっちゃ楽しいです。あれだってすごい変わりますよね。固定概念を崩してくれたっていうのがすごくありがたいですね。それをやっぱ聞くアイドル聞くようになってから、はい、こういう彼らは彼らで頑張ってるって思うし、じゃあもしかして私これから演歌が好きになるんじゃないかとかそういうものに対しての抵抗感がなくなって、何でも取り入れようって
視野が広がった。
そうですね、いいなって思います。やっぱね、どうしてもあれじゃないですか、
はい、
アイドル嫌いって言うけど実はそれはそれなりに良さってくるし、こんなものでも何が しらの良さがあるっていう。
何でもやってみるって大切ですね。
そうですね。思い込みとか自分の幸せは、嫌いなものに
嫌いなものやってみます。これってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
はい、最後になんですけど、学生に向けて何かメッセージがあれば出したいなと。
はい、そうですね。学生なので多分就職活動
はい、
そうね、そうそうそう、
もう始まります
ね。
はい、ほとんどみんな就活生
ですよね。はい、まあ、皆さん多分なんですけど、そのよく私が思うのは、その何かをしたいっていう気持ちがあって就職活動すればいいんですけど、就職しなきゃいけないみたいな、なんかこうやらなきゃいけない精神でやるのは良くないと思って、やっぱそれって長続きしないと思うんですよね。で、必ず自分が何をしたいかを基準に考えていくっていうのが重要だなと思ってます。はい、まあ、実際私そんなこと言いながらやってませんけど、就職活動もせずにこんなことになってるので、偉そうなことは何も言えませんが、でもそうやって意識するっていう、結果出なくても意識してるっていうことで気づかされてるのが目を持つっていうのかなと思います。あと、その私がアメリカ行ったことで変わったっていう話とか、ポイントだったみたいなことがさっきあったと思うんですけど、それってそういう人と出会うことを恐れずに行けた結果がそうなってるんだと思うので、やっぱり人との出会いを恐れないようにしてもらえればいいなと思います。はい、そうです。別にみんな悪い人がいるわけだから、みんないい人なんだけど、やっぱ最初の一声かけるとかっていうのってどうしてもためらっちゃうなと思うんですけど、それを恐れずにいるっていうのはすごく重要だと思うし、自分も育つし、と思います。それだけ。あとは、あとその、人にされて嫌なことはしないの。
あ
人にされて嬉しいことをするっていうのも2つになって、もこれしか言わない、はい、それだけ意識してれば、はい、自分にも必ず返ってくるので、はい、自分も気持ちよくなるし、相手も気持ちよくなるので、すごくいいと思います。はい、
全員そんな人たちばっかりだったらすごい平和ですね。
そうですね。多分意識すればみんなできることなんですけど、そんなに意識できないことなので、もちろん私も言ってる割に全然できてないんですけど、そういうのをちょっとでも意識すれば、自分も周りも良くなるし、ね、嫌な思いしなくなるし、全然
ありがとうございました。第26回目のゲストは株式会社スワールコミュニケーションズ代表取締役の小山瑞穂さんでした。第26回目の放送にわたりお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
AR ラジオの次回の配信は12月24日からとなっています。それではさようなら。
さようなら。
さようなら。